第6のお話、ラップランドの女とフィンランドの女。小さな粗末な小屋の前でトナカイは泊まりました。その小屋は大層みすぼらしくて、屋根は地面とすれすれのところまでも覆いかぶさっていました。そして戸口が大層低くついているものですから、うちの人が出たり入ったりするときには腹ばいになってそこをくぐらなければなりませんでした。その家にはたった一人年取ったラップランドの女がいて、鯨油ランプのそばでお魚を焼いていました。トナカイはそのおばあさんにゲルダのことをしっかり話して聞かせました。でもその前に自分のことをまず話しました。トナカイは自分の話の方がゲルダの話より大切だと思ったからでした。ゲルダは寒さにひどくやられていて、口をきくことができませんでした。やれやれ、それはかわいそうに、とラップランドの女は言いました。お前たちはまだまだずいぶん遠く走っていかなければならないよ。100マイル以上も北のフィンマル県の奥深く入らなければならないのだよ。雪の女王はそこにいて、毎晩青い光を出す花火を燃やしているのさ。私は紙を持っていないから、ひだらの上に手紙を書いてあげよう。これをフィンランドの女のところへ持っておいで。その女の方が私よりも詳しく何でも教えてくれるだろうからね。さて、ゲルダの体も温まり、食べ物や飲み物で元気をつけてもらったとき、ラップランドの女は、ヒダラに二言三言文句を書きつけて、それを大切に持っていくようにと言って出しました。ゲルダはまたトナカイに祝いつけられて出かけました。ヒュッヒュッ、空の上でまた言いました。一晩中この上もなく美しい青色をしたオーロラが燃えていました。さて、こうしてトナカイとゲルダとはフィンマル県に着きました。そしてフィンランドの女の家の煙突をコツコツ叩きました。だってその家には戸口もついていませんでした。家の中は大変暑いので、その女の人はまるで裸同様でした。背の低いむさ苦しい様子の女でした。女はすぐにゲルダの着物や手袋や長靴を脱がせました。そうしなければとても暑くてそこにはいられなかったからです。それからトナカイの頭の上に一かけ氷の塊を乗せてやりました。そしてひだらに書きつけてある文句を三遍も繰り返して読みました。そしてすっかり覚え込んでしまうと、スープをこしらえる大鍋の中へタラを投げ込みました。そのタラは食べることができたからで、この女の人は決してどんなものでも無駄にはしませんでした。さて、トナカイはまず自分のことを話して、それからゲルダのことを話しました。するとフィンランドの女はその利口そうな目をしばたたいただけで何も言いませんでした。あなたは大層賢くていらっしゃいますね、とトナカイは言いました。私はあなたが一本の撚り糸で世界中の風をつなぐことがおできになると聞いております。もしも船乗りがその一番初めの結び目をほどくなら、都合のいい追い風が吹きます。二番目の結び目だったら強い風が吹きます。三番目と四番目をほどくなら、森ごと吹き倒すほどの嵐が吹きすさみます。どうかこの娘さんに、12人力がついて、首尾よく雪の女王に勝てますよう、飲み物を一つ作ってやっていただけませんか？12人力かい？さぞ役に立つだろうよ、とフィンランドの女は繰り返して言いました。それから女の人は、棚のところへ行って、大きな毛皮の巻いたものを持ってきて広げました。それには不思議な文字が書いてありましたが、フィンランドの女は額から汗が垂れるまでそれを読み返しました。でもトナカイはかわいいゲルダのためにまた一生懸命その女の人に頼みました。ゲルダも目に涙をいっぱいためて拝むようにフィンランドの女を見上げました。女はまた目をしばたたき始めました。 そしてトナカイを隅の方へ連れて行って、その頭に新しい氷を乗せてやりながらこうつぶやきました。カイって子は本当に雪の女王の後ろにいるのだよ。そしてそこにあるものは何でも気に入ってしまって、世界にこんないいところはないと思っているんだよ。けれどそれというのも、あれの目の中には鏡のかけらが入っているし、心臓の中にだって小さなかけらが入っているからなのだよ。だからそんなものを貝から取り出してしまわないうちは、あれは決して真人間になることはできないし、いつまでも雪の女王の言うなりになっていることだろうよ。では、どんなものにも打ち勝つことのできる力になるようなものを、ゲルダちゃんにくださるわけにはいかないでしょうか。この娘に生まれついて持っている力よりも、大きな力を授けることは私にはできないことなのだよ。まあそれはお前さんにもあの娘が今持っている力がどんなに大きな力だかわかるだろう。ご覧、どんなにしていろいろと人間や動物があの娘一人のためにしてやっているか。どんなにして裸足のくせにあの娘がよくもこんな遠くまでやってこられたか。それだもの、あの娘は私たちから力を得ようとしてもダメなのだよ。それはあの娘の心の中にあるのだよ。それが可愛い無邪気な子供だというところにあるのだよ。もしあの娘が自分で雪の女王のところへ出かけて行って、貝からガラスのかけらを取り出すことができないようなら、まして私たちの力に及ばないことさ。もうここから2マイルばかりで雪の女王のお庭の入り口になるから、お前はそこまであの女の子を運んで行って、雪の中で赤い実をつけて茂っている大きな木やぶのところに下ろしてくるがいい。それでもう余計な口をきかないで、さっさと帰っておいで。こう言ってフィンランドの女はゲルダをトナカイの背中に乗せました。そこでトナカイは全速力で走り出しました。私は長靴を置いてきたわ。手袋も置いてきてしまった。とゲルダは叫びました。途端にゲルダは身を切るような寒さを感じました。でもトナカイは決して止まろうとはしませんでした。それは赤い実のなった木やぶのところへ来るまで一寸走りに走り続けました。そしてそこでゲルダを下ろして口のところに接吻しました。大粒の涙がトナカイの頬を流れました。それからトナカイはまた一寸走りに走っていってしまいました。かわいそうにゲルダは靴も履かず、手袋もはめずに、氷に閉じられた寂しいフィンマルケンの真っただ中に一人取り残されて立っていました。ゲルダは一生懸命駆け出しました。すると雪の大群が向こうから押し寄せてきました。けれどその雪は空から降ってくるのではありません。空はオーロラに照らされてキラキラ輝いていました。雪は地面の上をまっすぐに走ってきて、近くに来れば来るほど形が大きくなりました。ゲルダはいつか虫眼鏡で覗いたとき、雪のひとひらがどんなにか大きく見えたことをまだ覚えていました。けれども、ここの雪は本当にずっと大きく、ずっと恐ろしく見えました。この雪は生きていました。それは雪の女王の全焼でした。そしてずいぶんへんてこな形をしていました。大きくて醜い山嵐のようなものもいれば、鎌首をもたげてトグロを巻いている蛇のような格好のもあり、毛の逆さに生えた太った子熊に似たものもありました。それはみんなまぶしいようにギラギラ白く光りました。これこそ生きた雪の大群でした。そこでゲルダはいつもの主の祈りの我らの父を唱えました。寒さはとてもひどくて、ゲルダは自分のつく息を見ることができました。それは口から煙のように立ち上りました。その息はだんだん濃くなって、やがて小さい華奢な天使になりました。それが地べたにつくと一緒にどんどん大きくなりました。天使たちは皆、 頭には兜をいただき、手には盾と槍を持っていました。天使の数はだんだん増えるばかりでした。そしてゲルダが主のお祈り終わった時には、立派な天使軍の一帯がゲルダのぐるりを取り巻いていました。天使たちは槍を振るって恐ろしい雪の兵隊を打ち倒すと、みんなちりぢりになってしまいました。そこでゲルダは勇気を出して元気よく進んでいくことができました。天使たちはゲルダの手と足とをさすりました。するとゲルダは前ほど寒さを感じなくなって、雪の女王の後ろをめがけて急ぎました。ところでカイはあの後どうしていたでしょう。それからまずお話を進めましょう。カイはまるでゲルダのことなど思ってはいませんでした。だからゲルダが雪の女王の御殿まで来ているなんて、どうして夢にも思わないことでした。